岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回新刊日本人を書くあれを出版したばかりの岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で奈良の奥の奥をお届けいたします。新型コロナウイルス感染防止、そしてスタジオでの3密を避けるために岡本明夫先生は今月もお電話でのご出演となります。そしてスタジオではマスクをつけてお話ししていますので、少々お聞き苦しい点があるかなと思いますが、その辺はどうぞお許しください。今回も7.fm のサテライトスタジオから生放送で1時間お送りいたします。番組の後半では なんとですね、素晴らしいプレゼントが、吉野山の金峰山寺からリスナープレゼントがご用意されておりますので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。それでは早速岡本先生をお呼びしたいと思います。岡本先生。
はいはい、
こんにちは。
こんにちは。
岡本先生、1ヶ月経ちましたが、最近どのような感じでお過ごしでしょうか。
いや、今日な、はいはい、あれやね、
はい、
もう FM 始まるのに電話かけてきよらへん。
さっきなんかあれですね、局長バタバタとされてましたが、
で今日はこれ始まっとるけど、わしはどうなのかな思ってやな。だからもっと早くかけてこい。大体な、集合する言ったら必ず10分以上前にそこへ行く。
あ、そうですね、そうですね、準備されます
もんね。ごっついらっちやね。ほんなもう、ま、もう始まっとんのに電話かかってきんし、俺はどこから喋ったらええのかやな思ってやな。
先生、始まる前に結構話が盛り上がりましてですね、ちょっと時間が経ってしまいました。
難儀な、ほんま FM やで、この FM だけほんまになんとかならんか、もうちょっとこの素人集団。
もうそれもお許しいただいてですね、うん、ぜひ進めさせていただきたいなと思っております。
はいはいはい、
先生、この1ヶ月間どんな感じでお過ごしでしたか。
いや、君はどないそうにゃ、毎日。
あ、僕はですね、本当にもうなんかシンガーソングライターと言っててもなかなかこう歌う場所がなくてですね。
ないやろ。
そうなんですよ。
うん、
もう曲作りしたりとか、うん、まあ、それ以外にまあ、そうなんですか、文章を書いたりとかですね、うん、ちょっと全然違った仕事を割としてましてですね。
う
ん、
ああ、そうか。
ちょっと
物書きしてんのか。
物書きしたりとかですね、まあ地域情報、あ、まあ、奈良の情報を発信したりとかですね、
うんうん、
そんな感じでちょっと尽力させていただいている日々です。うん、
ああそう、
はい、
物書きやな、なら普段は。
まあまあそうですね、本当にまあ恐縮ですけども。
ああ、文章上手や。
いや、そんなことないんですよ、先生、やめてください。
いやいや、
物書きと言ったら先生。
いや、いっぺん見せてもらわなあかんな、はい、文章。
もう恐れ多いです。先生、あれですね、新刊、日本人を書くあれ、出版おめでとうございます。
はい、おかげさんで、当初ね、
はい、
これは JR 東海の子会社のウェッジっていうところから、
はいはい、
連絡が来て、
はい、
で昔ね、中西進先生ね、
はいはい、
万葉学者の、あの先生がね、日本人の忘れ物っていうのは随分連載してはったよ、長いこと。
はいはいはい、
でそれはまあ日本人ってどうなんかとかいうようなことを、まあ、今の、世の中に問うっていう非常に JR らしいね、
うんうんうん、
志の高いもんやってんけど、それが終わってね、
はい、
そういうことをその書く人がおらんってい いうことになって、
なるほど、
ほんでぜひ書いていただけませんかって言うと、最初はもう一冊本を出すっていうことで言うてきはって、
あ、出すことを前提にされたわけですね、
うん、ところがやな、そんないっぺんに本なんて書けへんからな、
はいはい、
でなるべくその書きためたもんを載せて、
うんうん、
社内誌のひとときに、でそれがたまったら出そうかと、
なるほど、
いうことに変わったわけや、
はいはい、
ところがやな、一月に一回っていうのは世話しないにゃ、もうほんまに書き終わったもうすぐ連絡くんねや。でもからな思ってな、
はいはい、
3年分書いて渡してん。
え、最初にですか。
最初にバーンと36書いて、
は
あ、でそれからまたずっと、まあ、どうせ一冊になるさかいな、
はいはい、
書き出して、ほんで48になって、
はい、
ほんでそれ出すということになったんや、
はいはい、
で 今度はな、文章書いたってな、やっぱり写真がないとな、
はい、
もう全然その心に染みてきひんねん。
そうですね。
そうなってきたらやな、はい、それはもう保山光一先生にお願いせなしゃね。
なるほど。
そうだ、これ映像作家やさかい、ずっと流れてるやつの中からな、
うんうんうん、
保山さんがその私の文章を読んで、
はい、
もう相当な時間かけてやな、一枚を選んでくれたわけや。
なるほど。
でそれを2年間連載して、
はい、
それでまあ24やわな、
はい、
であとまた24その書き下ろしの分と合わせて48にして出したと、こういうことです。
なるほど。
こんなおかげさんでね、
はい、
あの帯をさだまささんが書いてくれは
って
。
そうなんですよ。そうですね。
まあ俺もそうやし、あの保山さんもお互いにを知ってる仲やからね、えらい読んでえらい感動してくれはってな。
はいはい。
これは何が何でも日本人に読んでもらわないかんっていう、いうことになって、えらい方々で言うてくれたはんやん。
なるほど。
うん、
岡本先生、それでは早速ですね、その、さだまさしさんの紹介文をですね、うん、せっかくですから、うん、中川局長からちょっとご紹介させていただいていいですか。
あ、放送部の局長が読んでくださるんですか。
そうです。今から読んでくださいますんで。
あ、それはもったいないことだね。
すいません、先生。
はい。はい、
電話が遅れた中川です。はい、大変申し訳ございませんが、
この、
はい、すいません、申し訳ないので、さだまさしさんの書籍紹介文を心を込めて読ませていただきます。
これで店が埋めるとこないぞ。
はい、そうですね。わかりました。しっかり読ませていただきます。は
い、
どうぞ皆さんもお聞きください。
はい、
さだまさしさんが書いてくださいました書籍紹介文です。上へ上へではなく、奥へ奥へと進みなさい。僕は岡本明夫先生に、10年以上にわたって深いお付き合いをお許しいただいていますが、岡本先生の言葉はたとえ厳しくとも常に情と心の奥行きに満ちています。情とは人間同士の心にとって最も温かな潤滑油であり、心の奥行きは他も我も共に幸せにしてくれる優しさの別の呼び名です。本書日本人よ書くあれには、日本人が生きるために大切な備えと構えが分かりやすく語られていて、平和ボケで弛緩しきった日本人への重要な継承という側面を持っています。高い品格に満たされた本書をぜひとも日本人全員にお読みいただきたいと思います。弱者への慈しみと強者への戒めなど、箴言に満ちた名著です。岡本先生の柔らかな語り口で、一位に生きるささやかな人々の生活を通した心の豊かさが温かなエピソードとともに描かれていますが、偉大な人は一位に潜んでいるということが、実はこの国の文化の奥行きなのだと気づかされます。また、懸命に一途に己の道を歩んで生きてきた人のみが到達できる境地、教授の深み、凄み、こそが究極の日本の魂だと教わります。見返りのない心、計算のない心で徳を積めば、必ず運は開けてくるんや、という言葉には、長年、春日大社にお勤めになった、名観主の岡本先生らしい宗教家としての祈りと小さな人生を、懸命に生きる人へのエールを感じて嬉しくなります。現代社会を生きる人間の思い上がりに対する分かりやすい諭しが、8割の幸せを享受することに全員が納得しない限り、地球は滅ぶに違いないであり、土を捨て土を汚す現代人は土にひれ伏さねばならんという言葉に、謙虚に生きるための心構えの基本が示されています。僕のように長い間歌作りをしてきた者にとっては、日本語は調べを大切にしたいものだという言葉に改めて覚悟を教わり、同時に背中を押されます。47年間もコンサートで日本中を旅してきた僕にとって、旅とは人生そのものなのですが、神は旅をされる、つまり旅は神事であるという言葉によって強い勇気をいただきました。このような慈愛に満ちた言葉の数々に感謝します。それから 母を亡くして4年が経つ今になって、ちぶさの報いはぐっと胸に染みてきます。これほど幾度も幾度も深くうなずきながら読んだ本は人生で初めてです。どうぞ幾度も幾度もうなずきながら繰り返しお読みください。きっとたくさんの気づきに出会えることでしょう。
はい、岡本先生、素晴らしい紹介文でしたね。
上手に読んでくれはったけどな。あれ一位って言うたけど、姿勢と読むね。
あ、姿勢なんですね。
あのな、うん、一番の位置に移動と書いて姿勢言うて、はいはい、これ巷のことやね。
あ、巷です。
一位に生きると一位とその書いたかな思ってよう考えたら読み間違うとんねんな。
そう、初めにね、どう読むのかなってね、おっしゃられてましたけどね。
はい、お前ちょっと勉強せえ、勉強ほんまに。
はい、
はい、失礼いたしました。
はい、
でもね、まあ、そういう本当にもさだまさしさんがこんなに愛情を込めて書いてくださった岡本先生、嬉しいですね。
うん、そうや、ありがたいことでな、うん、あのえらい、あの感心してくださって、
はい、
だからまあ呼んでいただきたいなと思ってたら、またたくまになくなってしまって、
見たいですね。
でなんや、あの倍、定価の倍額以上で売買されてるっていうことが分かって、
はいはい、
で向こうとも相談して第2版をね、
はい、
まあ、発売して10日ほどでもうあの第2版出すっていうことに決定して、それもさっき報告をあの保山さんもやし私も報告みんなにしたんですよ。そしたら値段落ちるからね、
はい、うんうんうん、
ないとそんな4000以上で売買されてるっていうのは気の毒やからね。もうそんなもう詐欺みたいな話やから、
うんうん
うん、ということです。
あ、わかりました。でもね、そのじゃあ書店の方に問い合わせれば購入できるって感じですかね。
そう、あの書店がよろしい、書店が。
わかりました、
はい、
ね、ネットで買ってしまうとなかなか高額になったりとか。
もうネットではね、今手に入らへんから、もう倍額ぐらいで売買してる。
はい、そうですね、はい、ぜひあの書店の方で購入いただければと思います。
はい、地元の書店があのたくさん、ケイリンド、私たくさん置いてくれたので、
ケイリンドさんですね、
うんうん、
はい、そのですね、岡本先生の新刊を記念しまして、9月の13日ですね、午後3時から奈良公園のバスターミナルレクチャーホールにて日本人を書くあれ出版記念公開収録を開催が決まりました。はい、で、ね、無料なんですけども参加申し込みが必須となります。ただですね、もうすでに上限に達してるのかな、達してるということですね。まあ、詳しくは奈良.fm の方に問い合わせていただければと思います。先生、ぜひ楽しみですね。
はい、1位の劇場でいたしますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。岡本先生、それではですね、今月のテーマを発表していただけますでしょうか。
今月のテーマっていうかね、
はいはい、
いや、後で猿谷村長も出てきはんねんけどね、
はい、
NHK の大和まだ歩きが卒業したんですわ、うんうん、5年で。そう
ですね、お疲れ様でした。
はい、それでね、最終回は大和の橋っていうね、
はい、
橋巡りをしたんやけど、谷瀬の吊り橋をぜひ、そこで最終回迎えたいなと思って行ったらね、
はい、
それ
は
谷村長わざわざ迎えに来てくれたはって。
あ、そうですか。
途中で出ようってどこ行かはりますの言うたら、いや、これに来ましたよ。俺も失礼なこと言うたら、どこ行かはりますの。
わざわざ来てくださって、
うん、
はあ、
その話ちょっとしてもええんかな。
あ、大丈夫です、はい、ぜひお願いします。
私こんなんテレビなんて出るの初めてやったからね、
はいはい、
保山さんと相談したんや。
はいはい、
保山さんがね、指摘をした、それまで私もうっかりしてたんやけどね、うんうん、岡本先生現場の人ですなって保山さんが言わはって、
はいはい、
そういや、そうやね、俺ずっと現場やね、
はいはい、
ほんだな、現場の人が現場へ行くのが一番ええって言わはってな、
うん、
ははーと思って、それでな、もうほんまにいろいろ指導してもろたんや。でまずね、はい、どんなこと言わはったか言うたらね、ロケバスの中一緒にみんなで行くのがええって言わはって。
あ、皆さんで一緒に行こう。
一緒に行かん人おんねや。
あ、
別にタクシーで行かはんねん。
なるほどな。
でそれはロケのクルーの人な、カメラマンさんやとか音声さんやとか照明さんやとか、
うんうん、
そんな人ともう心一にしてやな、心一やな、心一にして、
うん、
楽しく臨むと、
はい、
いうことを初めに保山さんに教えてもらって、その通りやったんや。
なるほど。
だからもうロケバスワイワイ言うていくねや、こんな本番よりロケバスの中の方が放送したらおもろいなってほどになったんや。
なるほど。
もう向こう行ったらな、はい、もう一体感があんねん。
あ、
で一生懸命撮ってくれはんねん、
うん、
それはな、ほんま保山さんに助けてもうた。
はあ、なるほど。
あ、やっぱり現場の人っていうのはすごいね。それでね、 そうなるとね、私のスタンスっていうのはね、まだ喋ってていい
です
な、これ。
大丈夫ですよ。
私のスタンスはね、はい、やっぱりその場その場の現場の人に聞かんと深いことは分からんっていうのはね、これ長年の経験で分かってんね、
はい、
で前にね、奈良県の某大学で、はい、大和の法営っていう各お寺のね、はい、法要の研究会しはってん、
はい、
ところがな、坊さん一人が入ってへんやん。それは絶対かあかんねん。やっぱりお水取りやったら東大寺のあのお坊さんが出てくれはらなあかんし、花意識やったら薬師寺が出てくれはらな、そんなんね、なんぼ外で研究したって打ちまくって絶対分からへんねん。
なるほど。
だから私は必ず向こうに専門の先達の方がおられて、で私もそこで勉強させてもらって、うん、お福分けをさせていただくと、うん、で私も勉強になるし、聞いてくださる見てくださる人も勉強になるわけや。
なるほど。
それを貫いて、
はい、
その中でね、漏れたことっていっぱいあんね、
うんうん、
でそれな、これこのラジオはね、記録に取ってくださるからぜひ言うとこと思うね、これ CD に落として保管してくれるからね、この番組は、
はいはい、
その中でね、比叡田行って、比叡田の観光集落、
はい、
あとあこにメタ神社ってお宮さんがあって、うん、あの神主さんがね、藤本さんって言うと私心安いね、はい、藤本真紀子さんって奈良県の女性神職の会長したらね、その人に頼んで出てもうた中で、うん、看護集落と違う話の中で参考になることある、ね、
はい、
昔な、聖徳太子が来はった時に各村は米炊いて接待してんと、
うん、
ところがうちの村だけは水の便が悪くて米ができへん、それから冷えで接待してんと、
はいはい、
まあ、それで冷えだ言うらしいんだけどな。
は
で聖徳太子がそれ聞いてかわいそうやって言わはって、高台寺池っていう池を開かはったらしいね、
はい、
だから未だに高台寺池の水利権っていうのは冷えだが一番強いらしいね。それともう一つ参考になるのは、田植えが済んだら必ず法隆寺の聖徳太子のところへ村の総代があのお礼に参るっちゅうね、
はい、
こんなんすごいと思わへんか、千年以上前からのな、
はいはい、
聖徳太子が未だに生きてるっちゅうのはこれ大和やね。
すごいですね。
だからな、まあ、今日の話は、はい、
うんうん、
あのテーマというよりか、
はい、
そう大和っていうこれ大和が中心になっての放送やからな、
うんうん、
そういう深い場所やっていうことをぜひ分かっていただいて、
はい、
その上で動いてる我々のこともご理解いただかないかなと、こういうことですわ。ちょっと長かったけど勘弁してください、
はい、ありがとうございます、はい、またじゃあ先生後ほどお願いします、
はいはい、
ことよろしくお願いします、はい。